皆さんおはようございます。恵みに歩むシリーズ、今日はその4回目、良心の清めということを一緒に考えてみたいと思います。私たちの死んだ良心が、生き返るという表現が聖書の中に出てくるんですが、イエス様が、人となって来られた時にまだ神殿があって、旧約の律法の犠牲、捧げ物が捧げられていました。旧約聖書によれば、モーセが受けたその律法によって、動物を捧げることによって罪許されるというですね、時代でした。律法と儀式はしかしながら人の心を完全に清める、変えることはできなかったんですね。なので毎年あるいは毎回罪を犯すたんびに罪は思い出され、そして捧げ物をしなければならなかったんです。このモーセの幕屋、地上の幕屋は、旧約のですね、この律法幕屋は、天の現実の写しと象徴であるというふうに聖書に書かれてあるんですが、実はイエス・キリストの到来、そしてイエス・キリストの十字架の死をその時代に先んじて預かっていたということを意味します。どういうことか。私たちの人間の心、私たちの罪の心は動物の血によって変えられる、清められるのではなくて、イエス・キリスト、御子イエス・キリストの血潮によってのみ私たちの良心が清めていただくことができるんです。そして私たちは罪から許されるんですが、死の棘、死の呪い、死の束縛からも解放され、神に仕えるための自由が与えられ、生きることができるようにさせられます。さらにキリストの犠牲は私たちの心の内側を清めてくださるので、罪からも解放され、罪の支配からも解放され、私たちは再び自分が生きる生き方を選ぶことができるようにされるんです。心を清めていただくことができる、それはイエス・キリストの血潮だけです。キリストの犠牲は私たちの内側を清め、私たちの人生と生涯を永遠に変えてくださる力があります。イエーイ、感謝ですね。自分で自分を変えることはできない、自分を罪の奴隷、罪の束縛から解放することができない私たちを哀れに思ってくださって、神は御子イエス・キリストを送り、そしてご自身の血潮、御子イエス・キリストの血潮によって私たちをその苦しみ、罪と死とその圧迫の束縛の中から解放することを選んでくださいました。私たちは今サタンのもと、罪のもとにいるのではなく、愛する御子のご支配の中に、恵みの中に入れられたと聖書に書かれてあります。もうここまでは皆さん聖書からですね、理解され、聞いたことがある、知ってるよという方が多いんじゃないかなと思うんですが、今日は最終回ですので、ちょっともう一歩進めてみたいと思うんですが、本当にそれを理解し、その恵みの中に歩んでいるでしょうか。はい、本当に自由にされているでしょうか。そのことを今日ちょっと確認してみたいと思います。どうしてかと言いますと、この世の価値観、この世の考え方の中で私たちは生まれ、その文化の中で、生活していますから、どうしてもその考え方、見方が周りに、蔓延していて、気づいたら私たちはその影響を受けてしまう、あるいは神様を知って恵みの中に歩もうとするんですけども、そちらに引っ張られてしまうという弱さがあるからですね。この世はどのように成功を定義しているでしょうか。経済的な成功、健康、称賛、何かを成し遂げること、はい、そういう文化ですね。頑張れ頑張れ、何もしないんじゃなくてちゃんとやりなさい。律法の支配する世界で生まれ、そして生活していますから、私たちも気づいたらそれに影響されてしまって、そしてそれに戻りやすくなってしまいます。クリスチャンの方にお勧めします。皆さんはとても危険です。どうしてか。この世の成功、価値観プラス神にふさわしい良い人間にならないといけない、良いことを行わなければならないと思い込んでいませんか。 静かな反応ありがとうございます。もうあたふたしながらどうしたら罪を隠せるか、罪を犯さないわけいかないんで、ごまかして罪がないふりができるか、良い人間のように愛があるかのように振る舞えるか、アクセクしていませんか。この反応をどういうふうに受け取っていいか難しいんですけども、イエス様が私たちのために人となって来られ、十字架で血を流してくださったということは、神の定義する人間にとって大事なこと、そして成功の秘訣は自分の罪を認めること。難しいですけども、自分は罪があるんだ、罪人なんだ、そして自分の力ではその罪を放棄することさえできない、もうその罪をやめたいんですけども、罪をやめる力がないことを認めるところから始まります。はい、さらに一歩進みましょう。罪を捨てる決心、もう罪を犯したくない、その決心がすごく大事です。そしてさらに、イエス・キリストの血が私たちの心、良心を清めてくださるということを信じなければなりません。これが神の定義した成功の鍵である。神の言われる成功は、自分自身の罪を認めることとともに罪を捨てる決心、そして神様に清めていただく信仰であるということができます。ヘブルの9章の14節の御言葉を読みます。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。もう一度読みます。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。はい、ヘブル書にはっきり書かれてあります。イエス様の血が私たちの良心を清めてくださる、洗い清めてくださる、変えてくださる、そしてその結果として罪を犯す、死んだ行いから私たちを離れさせてくださる。罪、まあ、それは的外れという意味なんですけども、分かりやすく定義するならば、人を傷つけ、自分を傷つけてしまう考え方、行動というふうに訳すことができます。私たちはどうしても人を裁いたり、自分を裁いたり、そして傷つけてしまったり、関係を壊したりしてしまいますね。でもその罪の呪いから、死んだ行いから私たちを離れさせてくださる。でも大事なことを言いますね。良心が清められてから、死んだ行いから離れさせてくださる。内側が最初なんです。イエス様の血潮によって、心が、皆さんの心が、良心が清められる、内側が清められて、初めて行い、罪に打ち勝つ力が与えられ、行動が変えられていくんです。そしてさらに自由が与えられ、罪から自由が与えられるので、生ける神に仕えることが可能になるんですって。はい、自分であくせく何とかしようと努力することからも神様は解放してくださいます。なぜならば、イエス様の血は命を象徴するからです。イエス様の血潮が私たちを清めてくださる、良心を清めてくださる、それはもっと言ってしまえば、イエス様の命が与えるからなんですけれども、イエス様の愛が私たちの心を生き返らせてくださる。そしてこの愛が私たちに命を、喜びをもたらしてくださるんです。でも何よりも、このイエス様の血潮が私たちを罪の呪いから自由にしてくださるんです。はい、ぜひですね、それを体験していきたいですね。アメン。静かな反応ありがとうございます。クリスチャンが 苦しいちゃんから本当にキリストのようなものに変えられていく。それは御霊なる神様の働きなんですけども、わかりやすく言えば御霊とはイエス・キリストの霊です。イエス様の命に預かること、イエス様が共にいてくださり共に歩んでくださり、そのイエス様の愛によって命によって私たちは永遠に変えられていくことができるんです。はい、ぜひですね、今日私たちみんな両親清められて、はい、新しい季節に備えたいですね。あ、ちょっと反応がありましたね、ありがとうございます。はい、まあ今まで冬だったのでね、春暖かくなってもちょっとぼーっとしてるかもしれないですけど、はい、ついてきてくださいね。ノートの一番目進みましょう。私たちが神から離されないため、イエスは二重の死を受けた。イエス様が死なれたのは二重の死と言われています。それは私たちが神様から離されることがないためである。御言葉をお読みいたします。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。はい、イエス様が十字架につけられた時、なんと昼間だったのに暗闇が全地を覆った。とんでもないことが起きたわけです。はい、御子イエス・キリストが十字架につけられた時、神様は、父なる神様は愛する御子イエス・キリストを見ることができなかった。天地が暗くなったのはそれを表しています。イエス様がゲッセマネの園でこの杯を晒してください、これを受け取ることがないようにしてくださいと願ったのは、単なる肉体の苦しみ死だけではなくて、永遠に神様から、愛する父なる神様から離されてしまう霊的な死をも背負わなければならないという、その苦悩のゆえでした。もう激しく祈ったために汗が血のように滴り落ちた。この苦悶を私たちは理解することができません。なぜなら誰一人父なる神様から永遠に離されたものはいなかったからです。でも御子イエス・キリストはその死を、二重の死を、肉体の死とともに霊的な死、神様から完全に切り離されるという苦しみをも受けられたんです。でもそれは私たちが決して捨てられないため、神様あなたを見捨てることは決してないんです。イエス・キリストが受けた苦しみ、十字架のその苦悩のゆえに、その血潮のゆえに、私たちは罪許され神の子とされました。永遠に、ハレルヤ。イエス様の受けた犠牲を無駄にしたくないですね。エリエリレマサバクタニ、これは詩編22編の引用というふうに言われてますが、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか。でも人々はそれを理解できなくて勘違いしたんです。あ、なんかキリストは、エリアを呼んでるんじゃないか。どうしてそう言ったかというと、エリアは生きたまま天に引き上げられ、またやがて世の終わりに戻ってくる。だから、ああ苦しみから、この十字架の苦しみから私を救ってくださいって、きっと憐れみを、キリストは神様に求めていたんだろうと勘違いしてしまうほどだったんです。でもイエス様はそうじゃなかった。ご自身の霊を完全に神様に明け渡し、そして委ねられたんです。でもその時イエス様は父なる神様を愛していたゆえに、父なる神から永遠に捨てられること、永遠に神の愛から引き離されること、受け入れることが難しかったんです。それは本来私たち罪人、私たち人間が受けるべき呪いでした。罪の呪いでした。それを御子イエス・キリストは十字架の上で、私たちのために、私たちを愛するがゆえに、私たちが決して神様から捨てられることがないために十字架で受けられました。これがイエス・キリストの十字架の意味です。私たちはこのことを忘れないようにしたいですね。自分で自分を救うことができなかった、どうしても 神のもとに行って神を深く知る、個人的に知ることはできなかった私たちでしたが、イエス・キリストのたった一度の犠牲、命の犠牲、その大きな大きな苦しみ痛みの犠牲のゆえに私たちは罪許され、神のことをされました。ここに神の愛があります。そして聖霊様は今この神の愛を私たち一人一人の心に分かるように注いでくださっています。イエス・キリストを信じれた、イエス・キリストを主と告白したあなたは聖霊によって救われたんです。聖霊によって告白したんです。イエス・キリストの御霊、聖霊様が今神の愛をあなたの心に掲示してくださっています。聖霊様の働きです。罪を指摘し、罪を責められたから罪を悔い改めることができるんじゃないんです。罪許され、愛され、神の圧倒的な愛にもうどうしたらいいかわからないけれど、もう震えてしまうぐらいの、驚くほどの圧倒的な許しと恵みに出会って、初めて内側から良心が清められ変えられていくんです。神の圧倒的な愛を経験したことありますか？言葉に表すことできないですね。こんな私をもう何と反応したらいいかわからない、もう涙しか出てこない、体が震えるぐらい、霊が震えるぐらい、でもその圧倒される神様の愛の体験が私たちの心を生き返らせ変えていく力があるんですって。愛によってのみ私たちは命を、そして永遠の喜びを受け取ることができるからです。イエス様はそのために来られ、この二重の死を受けてくださいました。ノートの2番目に進みたいと思います。過去の歴史上起こった出来事が今日も今日も継続している。イエス様が死なれたのはずいぶん前で、イエス様が来られたのはずいぶん前で、私に関係ない、歴史的にはそんなふうに私たち人間は思ってしまいますが、神様の目から見たら深いつながりがあります。ローマ書の6章の4節をお読みします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえらされたように、私たちも新しい命に歩むためです。イエス・キリストが十字架につけられた、それは私たちがキリストと共に死んで、そしてキリストと共に生き返る、よみがえる、新しい命に歩むためなんだ。素晴らしいと思いませんか？はい。来週イースターの日曜日を迎えます。復活祭です。イエス様は死を打ち破りよみがえられました。もう世界の歴史を変えました。すべての人々に神の愛と恵みが今注がれようとしているんですけれども、まず私たち、キリストを信じる私たちがキリストと共に死んで、そしてキリストと共にその復活の恵みにぜひぜひ預かっていきたいと思うんですけれども、この最初に死ぬという部分がものすごく大事になってきます。水泳をですね、小学校の時に多くの学校で皆さん学ぶと思うんですが、実はなかなか呼吸方法を身につけることが難しいんですね。どうしても25メートルやっと、50メートル死にそうみたいなですね、100なんてとんでもないという、水泳になってしまうんですけども、YMCA というですね、大学のそばにあるところで学生時代に、水泳教室に通いました。そしたら何をしたかと言ったら、水にこう頭をつけて顔を出した時に吸ってまた顔を沈めなさい、呼吸の練習しなさい、あ、なんか小学校の時に最初にそんなことを教えられたな、自分ではできてるつもりだったんですけども、この上だけで呼吸してるから何回かやってるうちにだんだん苦しくなっていくんですね。でも苦しくなってるあのことを表さずにですね、本当はもう死にそうなのに続けてるふりをして、で泳ぐ時もちょっと似てるんですね。さらにこう 手足を使うからもっと息が苦しくなるんですけども、息継ぎしてるふりって言うんですかね、顔を上げて息を吸ってるふり、でももういっぱいいっぱいで苦しくてしょうがないっていうのをずっと続けてたんですけども、あ、自分は息を吐くことができてなかったっていうのを指摘されたんですね。住谷さん、息吸ってないでしょう、息できてないでしょ、わかる、わかりますよ。ちゃんと水の中で口から鼻から息を出しなさい、一瞬のうちに出す練習しなさい、 出さなきゃ吸えません。出したら死んじゃうでしょ、水の中だから。いいえ、水の中で吐くんです。で、顔を上げた時に吸うんです。これ逆やっちゃダメですよ。水の中ですって顔を上げた時にったら死んじゃいますよ。でも水の中で吐くんです。だから顔を上げた時にわずかな時間で息を吸い込むことができる。でも思い切って吐かなければ呼吸ができないし、長く泳ぐことができないんです。ああそうか、分かってるけど怖くて吐けない、できなかったんですね。でももうしょうがない、もう言われた通りこのコーチを信じて、もし溺れたらその時はその時だ、このコーチが言ったことで死ぬなら死ねみたいな気持ちでやったら、初めてですけども、ちょっと水も入っちゃったんですけどね、咳込んだりもしたんですけど、呼吸は分かったんですね。そうか、これからもう行くたんびにですね、できるだけ息を一瞬に吐くように、肺の中にあるのをバーッ吐いて顔を上げるように、もう吸えないと大変なことになるんですけど、でもその練習をすることによって長く泳ぐことが初めてできるようになりました。イエス様が言われた聖書の真実も同じなんです。新しい命に預かりたい、誰もが思ってます。キリストの命によって生きたい、自分の力でなくて新しい命に預かりたい、神の方法で行いたい。でも従うことが難しい、特に死ぬこと、死の恐怖が私たちを妨げてしまうんですが、私たちは誰かに騙され、自分に騙され、家族に騙され、友達に騙され、傷つけられていて信じることが怖くなってます。それはよくわかります。でも神は真実です。神を信じましょう。イエス・キリストはあなたのために人として来られ、あなたのために死なれ、よみがえられ、そして今あなたに命の恵みを注ぎたいと願っています。そのためには私たちがイエス・キリストを神と信じ、真理と信じ、その御言葉に従って歩む決意が鍵になってきます。誰でも私についてきたいと思うものは、十字架を背負って私についてきなさい。自分の命を自分のものと思うものはそれを失い、私のためにそれを捨てるならば命を得る。まず手放すんです。まずキリストを信じるんです。神を信じるんです。そして自分のすべてを持って命がけでその方にかけてみるんです。イエス・キリストが十字架につけられたとき、私たちも十字架につけられたんです。イエス・キリストが死んだということは、あなたの古き性質、罪の性質が死んだということです。それを信じるならば、あなたはすでに、古いあなたは死んでいて、罪の支配、アダムの下で生まれたその呪いのあなたは生きていないということを知るでしょう。ここから始まります。信仰によるんです。そしてキリストと共に十字架につけられた私たちは、必ずキリストのよみがえりと同じように神の命、新しい命によみがえります。聖書はそう教えてますね。実践です。信じて行うんです。日々の生活の中で自分自身に適応して、自分自身に語るんです。古い私の罪の性質はもう死んでいる。私は罪の呪いのもとにいない。私は自由にされた。イエス様の血潮を信じた私は良心が清められ、死んだ行いから自由にされ、今神に仕える自由が与えられている。あなたは選ぶことができます。罪を選べば罪の奴隷と戻ってしまうでしょう。そこには一時的な逃れの道があるし、快感もあるから、どうしてもそっちに慣れ親しんで引っ張られてしまうかもしれない。でもあなたの将来は、あなたの人生は、あなたの選びにかかってるんです。その奴隷として他を選ぶことができないあなたから立ち戻りましょう。私は選ぶことができる。罪を犯し、人を傷つけ、自分を傷つける人生に戻るのか、神を信じ、人を愛し、人を信じ、人に仕え、人を生かす人生に進むのか、あなた次第です。どうしますか。過去の出来事、あの十字架の贖いの御業は今も継続しています。キリストと共に 新しい命に進みませんか。アメン。神様は新しい皮袋に新しいブドウ酒を注ぎます。古い律法、律法主義、古い宗教形式にご自身の命、霊を注ぐと言ってないんです。恵み、新しい、素晴らしい時代を用意してくださって、神様そこにご自身の命を、ご自身の霊を、御霊を注ごうとしています。あなたのすべてを、神様に信頼して委ねてみませんか。今日からそのために備えて、本当に神様の復活の命を体験する人生と私たちは一緒に進んでいきたいと思います。モーセの幕屋、それはその時代の雛形でした。本質は、本物は天にあります。もっと言うならば、本物は今あなたの目の前に差し出されています。天の窓は開かれ、イエス様の墓は開かれ、命に通じる道が今与えられ、御子イエスキリストは今日御霊としてあなたの心に語りかけています。私を信じて、私を受け入れてほしい。私と共に、あなたは十字架で死んで、私と共に死に打ち勝つ、罪に打ち勝つ、自由の中で新しい命の歩みを始めることができるよう、一緒にイエス様を信じて、イエス様の愛と新しい命を受け取りたいと思います。お祈りします。神様、私たちをまずあなたが愛してくださって、御子イエスキリストを送ってくださって、私たちの罪の身代わりとして十字架で二重の死を、肉体的な死とともに霊的な死をも背負ってくださり、受け取ってくださり、一切の私たちの負い目、一切の罪の呪いをあがなってくださり、自由にしてくださったことをありがとうございます。死んでいる者は罪から解放されている。私たちはイエス・キリストと共に十字架につけられたことを信じ告白します。古い自分が死に、古い自分がもう生きていないこと、イエス様の十字架を見上げ信じることによって受け取ります。ありがとうございます。罪の呪いからあがなってくださって感謝します。どうぞあなたの命に預からせてください。イエス様が死を打ち破り蘇ったように、私たちが罪の呪いから、死の呪いから解き放たれ、イエス様と共によみがえり、イエス様と共に新しい命に歩み出すことができるように助けてください。聖霊様、どうぞ今お一人お一人の心に触れてください。神がどれほど深く愛しているか、大丈夫だよ、恐れなくていいよ、私はあなたと共にいるよ、決して見捨てることはない、いつもあなたと共にいる、私がいるから恐れるな、私がいるから命を、そして喜びを、祝福をあなたは受けて今日生きることができるよ。お主よ、今あなたが働いておられることを感謝します。過去にあなたがなさった御業は今も継続しています。お一人お一人に聖霊を注いでください。そしてどうぞあなたが成したその御業がどれほど栄光に満ちたものか、そしてあなたがあがなってくださった私たちの清められた良心がどれほどあなたの栄光を表す鍵になるか教えてください。主よ、あなたは信じる私たちの心一人一人に来てくださり、今一体となってくださり、私たちの命はあなたの命と一つになったことをありがとうございます。本当に主よ、あなたを歓迎いたします。愛してくださってありがとうございます。そして私たちと共に生きる道をあなたが選んでくださったこと、本当にありがとうございます。もう身に余る光栄であるし、驚くほどの愛と許しですが、主よ、私たちもあなたを愛することを選びたいです。主よ、愛を教えてください。あなたと共に歩むものにしてください。自分をダメだと思ったり、また周りの人と争ったり恐れたりしても何の 価値もありません。何の喜びもありません。イエス様、教えてください。あなたの心を教えてください。あなたの愛を教えてください。どうぞこのイースターの季節、あなたの十字架と、そしてあなたの復活の意味を体験できるものにしてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。イエス様は今も働いておられます。そして死を打ち破り、蘇られました。来週私たちはその復活を共に祝いたいと思いますが、今週一週間、神様と共に皆さんの上に豊かな祝福がありますように。